のダイエット。さあ、今週も始まりました、みんなのダイエット。この番組は100人いれば100通りあるダイエットを、食生活や運動、ライフスタイルなどあらゆる角度からフォーカスして、一人一人にぴったりのダイエットを見つけていこうというダイエットバラエティです。お送りするのは私、永井と
半助です。
よろしくお願いします。よろしく
お願いします。はい、ということで今週も始まりました、みんなのダイエットでございますが、
はい、
なんか永井さん忙しそうですね。
もういろんな意味でぐっちゃぐちゃですね。
忙しそうだもんね。
もう本当にちょっとですね、もろもろに対してあまりにも余裕がなさすぎて、
うん、
もう本当にすごい煮詰まって煮詰まって煮詰まってどうにもならなくなって
、うん、
もうこれもう何かちょっと一回、
うん、
環境変えないとダメだなっていう結論にいたり、
はいはいはい、
髪の毛を切りに行ったんですね。
おお、はい。
まあ切りに行ったって言っても、
うん、
まあまたもじゃもじゃにしに行ったっていう感じなんですが、もう精神状態を反映した頭にしてくださいっていう話をしまして、まあでもすごかったですね。で僕そんなにバタバタしてるのに、
うん、
美容室に4時間いたんですよ。
4時間、
はい、工程だけで4時間かかったっていう話なんですけど、
そのもしゃもしゃにするのに、
そうですね、もう本当にまるまる4時間。
へえ、でもそうですよね。僕最近もうちゃちゃっと終わる感じだから、そんなに美容室にいるってことがなくなっちゃったんですけど、
だから最後美容師さんに、
うん、
お尻痛くないですかってしきりに心配されるぐらいの長さ居座った。
でも4時間って長いっすね。
はい、もうだからさすがに2時間経過してくるとお尻すごい痛いんですよ。
おうおうおうおう、
もうお尻も痛くなるし、洗面台っていうんですかね、
うん、
洗面台と自分がカットしてもらう席の間を8往復ぐらいしたと思うんですね。
そんなにするの？
なんだかんだで8往復ですね。
いや僕もかけてたことは昔あるんですけど、あでも4時間までいたことないかもな。
そうで、こんなに長かったのは個人的にも初めてなんですね。
でもそんなに長かったの？
ここまででも長いと本当に。でその割には何、うん、でしょう、長かった分、
うん、
ものすごい変わってるかって言えば、まあ、決してそうではないって。
そっか、
ですね。だからあれかな、多分その後僕多分その日だけは、
うん、
とりあえず、
うん、
ツイッターでちょこっとだけ、
うん、
その内容を軽くツイートしてたんですけど、
はいはいはい、
そしたらやっぱりリスナーの方が、
うん、
カルチャーカルチャーの、
はいはいはい、
写真が一時期カルチャーカルチャーにアップされていたのをご覧になった方が、
はいはい
は
い、
もっとサラサラストレートヘアな人だと思ってたって。まあでも非常にでもイメージとしてものすごいそのイメージを抱かれることは結構多いんですよね。
そうですね。
以前だとひろみちお兄さんっていう、一生懸命大人なのにランドセルを背負ってるっていうひろみちお兄さん、
体操のお兄さん、
はい
はい、
みたいなイメージがやっぱりスタンダードな、
はいはい、
なんでしょう、まあ、こういったお仕事に疲れている方のイメージらしいんですけど、
うんうんうん、
僕多分かなり斜め上の方なんですよ。
まあね、結構こういう番組やってると皆さんそれぞれイメージを作っていただけるので、
多分だから本当にもう聞いてくださってる方がどういう風なイメージを持たれているかは分からないんですけども、何でしょう、姿形のありようとしては通常のこういうお仕事をしてる方よりも斜め上な感じです。うん、
なるほどね。
だからイメージを崩しているようであれば、そこに関してだけすいませんっていう。
まあそれはしょうがないですよね。
はい、まあただ言い訳としては僕がイメージ戦略で、すごい爽やかなイメージを自分から出してたわけじゃないっていうことだけ、ご了解いただければ一応許してもらえるのかななんて思ってるんですけど。
なるほどね。
はい、僕決して多分自分がすごい爽やかで、歯がキランとしてる的な話をしてないと思うんですよ。
してないしてない、大丈夫大丈夫、
はい、だから決して嘘は言ってないっていうことで、
うん、
ったんです。だから
でも僕会った時ってもしゃもしゃじゃなかったですよね。
結局12月5日はさすがに、うん、いわゆる初見の方が圧倒的に多いわけじゃないですかっていうか、例えば、うんうんうん、本当にチームスクランブルの、
はいはいはい、
皆さんでさえ僕ほとんど初見だったりとかしてるじゃないですか、うんうん、
ですね。
で初見で石立哲夫みたいな状況もどうだっていうことはやっぱすごい思ってたんですねっていうかそのイメージが最初スタートラインじゃないですか、
うんうんうん、
だから例えば次に会った時とかに、あ、最近はあんまりもちゃもちゃじゃないんだっていう基準で見られちゃうなと思ったんですだから最初はもう少し普通のイメージにしていこうと思ったんで、ものすごい伸ばしていったんですよ、
うんうんうんうん、
あの日は。でもあれ頭濡れてくると、うん、本当にチリチリですから、ちびまる子ちゃんのお母さんみたいな感じ。
そうなんだ、はい、もっとっていうことなの。
全力で伸ばしてあのぐらいだったんです。
あ、そうなんだね、
はい、
なるほどね、
やっぱ今もそれに近いぐらいというか、まあ、同じに言ってくださいっていうぐらいでやったのでもう本当にモサモサしてますね。
あ、そうなんだ。いや、なんか石田哲夫とかちびまる子ちゃんとかのお母さんみたいなことは前も言ってたんで、いや、そんなことないじゃんとか思ってたんだけど
一応だから TPO で伸ばしていくときと伸ばしていかないときっていうのを使い分けようかなと思っていて。
なるほどね、はい、あれは伸ばした状態だったってことですね。
全力で伸ばしましたそれってあんな感じなんですね、うん、だから多分あの写真を見てくださった方は、
うん、
さらにチリチリしてるっていうことだけうん、下のあとはイメージをそれぞれ膨らませていただいてっていうことで
そういうことで、はい、まあ、お台場の方カルチャーカルチャーさんで、イベントさせていただいた様子が、まあ、カルチャーカルチャーさんこのブログの方にアップしていただいてるんで、はい、よろしければご覧になってみてくださいという感じでございますが、まあ、先週からさらにまたなんか寒くなってきてますが。
本当ですね、うん、だってもう本当に各地でっていうか今回でも珍しく関東圏で雪が降ったっていうトピックがあまりなく、
うんうんうん、
それ以外のエリアでの大雪がものすごく各地で
ですね、
はい、
うん、
すごいみたいですね。本当に九州の方とかでやっぱり雪の話題が多かったりとか、四国だったりとか、
うん、
本当になかなか普段雪のイメージが湧きづらいエリアで、
うん、
雪が降ったりしてるんですが、意外と関東おとなしめですよね。
ですね、まだ僕はお目にかかってないのと、こっちってやっぱり冬で天気がいい日が多いんですよね。
そうですね。
なのでかみさんの方の実家とかは、
はいはい、
この時期やっぱどんよりする日が多いんですけど。
ああ、なるほど。
こっちは逆に晴れが多いじゃないですか。
そうですね。
まあ、今日なんかもね、ちょっとまた例によって外で仕事だったんですが、
はい、
外出るとさ、やっぱ風があるとすっごい寒いんですけど、
はい、
車で移動してる時は天気がいいから車の中暖かくなるんですよね。
あ、それありますね。温度差大きいですよね、
うんうん、なので暖房つけてるわけじゃないんですけど、もうなんか走ってるとなんかちょっと暖かくなるんで、こうエアコンの温度を下げて、
はいはい、
涼しい風出してるみたいな、はい、そんな、なんか変な状況になって
る
ん
です。太陽光だけ入ってくる分には結構暖かくなったり
です、ね、うん、ですね。だから風がなければいいんでしょうけどっていう感じなんですが、今日は風が冷たくって。
そうですね、なんかもう寒いとかを超えて日々冷たいっていう感じではありますね、
うんうん、なのでこの番組をご紹介した腹巻き&タイツ、あ、レギンスでしたっけ、
はい、
追加しました。
おお、
上もね買ってみたんですよ。ヒートテックじゃない、なんか似た系のやつのやつがあって、
はいはい、
でたまたま行ったら、やっぱシーズン終わりじゃないですけど、これぐらいになると値下げになるじゃないですか。
そうですね。
で安くなったんで、
はいはい、
下は追加と上を買ってなかったんで、上買ってみようかなと思って1枚買ってみて、今日初めてチャレンジして、もう上下着てる状態で、
はい、完全武装ですね。
そうですね、上下と腹巻きとでも完全武装で行ったら、やっぱりいいですね、これ。
割とでもそうですね、 あと厚着をするのが苦手っていう方もいたりとかするじゃないですか、
うんうんうんうん、
動きがちょっとやっぱり鈍くなるとか、うんうん、やっぱり一日中着てるとちょっと肩が凝ったり疲れちゃうっていう方もいらっしゃるんですけど、
うんうん、
割といわゆるインナーにそのいわゆる今だと機能性インナーっていう言い方をすることが多いと思うんですけど、
うん
うん、使われていると、そういう意味ではいわゆるアウターが薄くて済むっていう話まして、
うんうん、そうこれ着て、そう午前中はまあ外で仕事で、午後からちょっと写真関係のことでニコさんの方にお邪魔して、
はい、
ちょっと打ち合わせしてる間ね、
はい、
暖房が効いてる感じ、まあ効いてるんでしょうけど、
はい、
そんなに暖房で暑いっていう感じじゃなかったんですが、こう、
はい、
1時間までいなかったのかな、30分ちょっとぐらいお話しさせてる間に、させてもらってる間になんか暑いぐらいになってきて、
そうですね、室内に確かに長くいると、
うん、
そうですね、割とちょっと軽く汗がにじんでくるぐらいまで温まってくる感じはありますね、
うん、結構これは正解だったかなと思って重宝しているんですが、その寒い時期に、
はい、
寒い宮城県からメールが届いております。
ありがとうございます。
ありがとうございます。ということで、グッチさんからいただきました、
はい、
こちらにははじめましてですと、宮城県に住む農家グッチでございます、他の番組同様、農房機はトラクターで、現在は農作業中と夜のジョギング中に聞いておりますと。
ありがとうございます、
昨年の12月中旬から走っており、ジョギングを始めて1ヶ月ちょい、初めは突っ走っているだけだったのですが、いろいろお聞きして、ゆっくり走ることを心がけております、
はい、
最近は6キロ以上を目標に、コースをちょくちょく変えるので、6から10キロぐらいになっていますと、当初95キロあった体重も、今や5キロ減で90をちょっと切るぐらい、心も体も軽くなってきたかなと楽しんでいる今日この頃ですと、この季節急に寒いところに出たりするとき、血管収縮により血圧が急上昇するようで要注意らしいです。
そうですね、
うん、で、外気温や室温に体を慣らしてから動くといいらしいです、はい、私は30分ほど歩いてからストレッチをして走り出します。ご注意をと。で、突然ですが勝手に発表しますと、ゴマのお話が出ておりましたので、はい、今年ゴマを作付けすることにいたしましたただいま品種特定中でございます。楽しみだということで、ウヒヒって書いてありますけど、こちらも楽しみにしております。それではということで、ちゃんとした数字が最後書いてくださっておりまして、183センチ、
背高いですね、
うん、高い方ですね、89.4キロで、体脂肪率は不明ですということで、
なるほど、
いただきました。ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。
と先々週ぐらいだったかな、東京の方にねお越しいただいてたので、
はい、
ちょっといろいろとお願い事もあってお会いしたんですが、
はい、
もう95キロとか、まあ、今90キロぐらいっていうことなんですけど、まあ、そんな感じには見えないですね、はい、背が高いっていうの
も身長高いから。そうですよね、うん、だってダルビッシュだって100キロ近くありますからね。
ああはいはいはいはい。で、ね、そんな、なんて言うんだろう、まあ、がっちりした感じの方っていうんですかね、
さすが農家の方っていう、
うん、ものすごいですよ。年間、去年お休みが何日間かだっけ、数日しかなかったみたいな。
でも農家の方はそうですよね、うん、
でもね、すごくね、僕がまだミクシーやってる頃からちょっとやり取りさせていただいてる方なんですけど、
はい、
なんかすごく仕事を楽しんでるっていう感じでね、なんか別にその休みが何日とかいうのは全然苦にならないというか、もう楽しくて仕方がないみたいな感じでお仕事されてる方で、お話もいろいろ面白かったんですけど、フォトスクランブルとただいまにも出ていただいてるので、そちらの方も聞いていただけるとと思うんですが、
はい
はい、ごまも作っていただけるということで、どんなごまができるのか楽しみですけどね、
まあ、できれば絡めていただいて ダイエット専用ゴマっていうこと
みんなのダイエットゴマ、
そうですね。
ね、
それもあるから、でもやっぱり男性で、うん、まあ、半助さんおっしゃってたみたいに、やっぱりがっちりしてらっしゃる方だと、うん、落ちるの早いですよね。あのさりげなく書いてあるんですけど、うん、1ヶ月ちょいで5キロ落ちてるんですよ。
まあそうですよね、5キロ
実は、
うん、
結構やっぱり早いですよね、うん、だからやっぱり体使ってらっしゃる方、あと実は男性やっぱり落とすとなったら早いんですよ。
うんうんうんうん、なんかね、でもやっぱり普段からお仕事でも体使われるし、でもよく走ってるなと思いますね。僕もなんか忙しい忙しいでなんか動けない動けないばっかり言ってますが、こうあのグッチさんも朝から晩までみたいな感じでお仕事されてるんですけど、はい、そんな中走る時間もちゃんと取られてるみたいな。
農作業プラスですからね。
ねえ、体使いまくりみたいな感じでしょうけ
ど
ね。
でもやっぱりそれだけね、あのその成果がきっちりあるのと、グッチさん素晴らしいのはあのコースをちょくちょく変えるってあるんですけれども、
うんうんうん、
やっぱりコースちょくちょく変わると、うん、気分も変わるじゃないですか、景色も変わるので、
はいはいはい、
やっぱりそれってすごくモチベーション維持しやすいなっていうのもあるので、
うん、
楽しんでいる今日この頃ですっていう形で書いていただいたり、
うんうん、
で、まあ、結果楽しめるっていうことはやっぱり月も動こうっていうことになるじゃないですか。
そうですね、う
ん、だからそこはすごくいいサイクルに入ってらっしゃるなと、
うんうん、
やっぱりあの早い段階で成果が出てきているので、
うん、
まあ、やっぱり楽しみやすいっていうところもあるんだろうなと、
うんうんうん、
だから本当にあのやっぱりダイエットをずっとやってるとか、あのずっとなかなか成功しないっていう方結構いらっしゃる
ん
けど、
うんうんうん、
本当にどこかでドカンと成果が出ると、
うん、
ものすごいモチベーション上がるんですよね。
あ、なるほどね。
だから本当にドカンと成果が出せる時期を狙っていくのは、
うん、
とてもありなんじゃないかなと。
あ、なるほどね。
だとエリアで考えるとやっぱり宮城県って、
うん、
まあ、これ単純なイメージですけども、やっぱりあの冬場動くっていう部分で、
うん、
なかなか難しい部分が多いと思うんですね。あの、うんうん、環境だったりとか路面状況だったりとかで、うんうん、寒いっていうことで単純に、
うん、やっぱり雪もやっぱり多い時はあるみたいですからね。
そうですよね。で、農作業やってらっしゃる方であるとやっぱりあの動く環境っていうのには、
うん、
そこまで恵まれていない中でも、
うん、
動けているっていうことは実はとても素晴らしいじゃないですか。
そうですね。
だからあのこれはでも本当になので、あのなかなか環境がないと思っている方は、
うんうん、
例えばのエリアごとに、うん、それこそスポーツクラブだったりとか、
うんうん、
スポーツセンターみたいなところもあったりするじゃないですか、
はいはいはい、
まあ、なのでそういったところを使っていくのも、
うん、
とても一つこういう時期に体を使う手段としては有効かなとは思うので、
うんうん、
まあ、ただ行ったことない方っていうのも結構多いのかなと思ってるんですよね、
うん、僕も行ったことないですね。だから知り合いが結構、あ、今度ジムがあるからとかいう話をさらっと言われて、えってジムなんか通ってんのとか言ったら、うん、行ってるよみたいな、意外と行ってる人もいるんだみたいな。
だいぶ増えてきた気はしますね。ちょっとすごく身近になってきたなっていう印象はあるんですけれど、
うんうんうん、
ただまあ身近になってきたことの良し悪しみたいなのもやっぱりそれなりに発生しているかなっていう。
ほう、じゃあそこら辺を CM 挟んで詳しくいろいろとお話を聞かせてもらいましょう。
はい、
ということでグッチさんありがとうございました。
ありがとうございました。
またよろしくお願いします。ゴマの状況もね、また、
はい、そうですね、ゴマの生育状況とうとうちょっと楽しみにしたい、
はい、あのグッチさんのダイエット状況と合わせてゴマの生育具合もお知らせいただければありがたいと思います。
お待ちします、
ね、ありがとうございました。ということで今週はいろんなスポーツセンターとかジムとかね、僕行ったことがないので、はい、いろいろと教えていただければと という感じでございますが、この番組で前ちらっと言ったね、エアロビクスやったことあるんですみたいなところで、
はいはい、
あれがね市の施設で、
はい、
地域スポーツセンター的なところだったんですよ、
はい、
で、その時は、まあ、体育館が、大中小で4つか5つぐらいある施設なんですけど、
はい、
一応事務的な機械、エアロバイクだとか、
はい、
あのウェイト、なんていうの、あの、
まあでもいわゆるトレーニングマシン
っていうの
ですかね、
まあ、そうか、うん、そんなものが、用意されてる部屋もあるんですが、そこは行ったことがなくてね、
はい、
ちょっと値段を見たら何百円かで使えるみたいなんですよね。
そうですね、いわゆる公共の施設とかだと本当にあの多分500円以内ぐらいの金額で使えることが多いと思うんですね、
うんうんうん、だからなんかすごくスポーツジムとかスポーツセンターみたいなところって通うとすごいお金がいるかなとか思ってちょっと現実的じゃないかなみたいなの勝手に思っていたんですが、
でもそうですよね、なんか目的がそこに対してあまり大きくないと、うん、やっぱりあの費用のことは絶対考えるじゃないですか、当たり前の話なんですけど、
うんうん、
であのスポーツクラブの適正価格とかも分からないし、
あ、そうそうそうそうそう、
で自分は例えばの本当にスポーツクラブみたいなところに行った方がいいのか、
うんうん、
あのそのいわゆる公共の施設みたいなところを使った方が良いのか、
うん、いやそもそもね、なんかまだ他にそこを使わなくてももっとやれることがまず全然動いてないしっていうのもあるから、
はい、
なんかそういうところ、まあ、そういうところに行くことが一つの習慣になるっていうのが一つかなっていうメリットはあるかなと思ってたんですけど、
はい、
いやでもわざわざお金かける前にやれることがまだいっぱいあるからなみたいなのもあって
ちょっ
と躊躇してたというか、
はい
はい、そういうのもまあ行かなかった一つなのかなっていう気がするんですけど、
あとはまあ微妙に自分の体の状態が克明に分かるのもちょっと抵抗があるんだろうなっていう気もするんです、うん、
ああはいはいはい、
なんかこのぐらいだと思ってたのにもっとあの意外と動けなくなっていた、
ああはいはいはい、そういうのありますよね、
うんうん、っていうのは結構ね多いのかなと思うんですが、まあでも本当に今だいぶいろいろな形でスポーツクラブもいろいろな業態が増えてきて、
うん、
多分すごくある意味通いやすくなってると思うんですね。
ほうほう、
それこそ例えば営業時間だったりとか、うん、あと自分の生活圏内にあるとか、
うんうんうん、
あとまあ料金的なことも含めてですよね、
うんうん、
自分の行きやすい時間帯の料金帯になるとリスナブルになってたりっていうのも結構あると思うので、
うんはいはい、
だからまあ通いやすくはなったかなとは思うんですが、
うん、
一番まあ、いわゆるスポーツクラブに通った方が良い方は、
うん、
動きたいっていうか例えば痩せたいだったら、まあ、この番組、ね、もうテーマがそれなんで痩せてというお話に絞りますが、
うん、
痩せたいと思った時に、
うん、
要は自分がどのぐらい何をしたら良いのかを知らない状態の人っていうことですね、
はいはいはい、
すごい簡単に言えば行ったら体のコンディションをまず測ってくれると思うんですね、
うんうんうん、
で適正な運動量だったりとか、
うん、
適正体重適正脂肪量っていうのを一通り出してくれると思うんです、うんうん、でそれに対してじゃあここのジムの設備だったらこれとこれを使ってこれやっていきましょうみたいなお話だったりっていうのが、
はいはい、
的確にしてもらえるっていうのが一つメリットかなとは思う。
ああ、そっか、なるほど、要はそこの機材っていうかそういうものを使ってこういろんな運動ができるっていうことよりもその今自分自身を把握してそれに対してのそっか永井さんがしてたようなインストラクターの方がいらっしゃるんですもんね。
そうですね、ただ今はものすごくやっぱり、うん、幅が広くなってきたっていうのもあって、そういったものを提案できる人と、
うんうん、
あともう本当にあのいてあのそれこそ機材の使い方の説明がメインのスタッフさんとっていうことで、
あなるほど、はいはいはい、
うん、大きく2種類いたりするケースがあると思うんですね。
はいはいはい。
まあ、ただ少なからず体のデータを測ってくださるとは思うので、大抵のところで、それを活用するのはありかなと。そうするとまず自分がどのぐらい落としたら良いっていうのと、あと自分は10キロ落とさなくちゃと思っていたのに5キロ落とせれば、要は狙っている体型だったりっていうのには十分たどり着きますよっていうお話をしてもらえたりすることも。
なるほどね。
はい、だから多分正しい状態を何でしょう、確認するっていうのを一番しやすいかなと、
うんうん、
アドバイスもいただきやすいかなと思っているんですね、
うんうんうん、
あとはまあ逆にデメリットで言えば、やっぱりあの、まあ、定額なり都度都度なりっていうことで、まあ少なからずある程度の料金が発生するっていう、値段の例えば料金をリーズナブルに収めようとすると、それこそ例えば夜何時からでしたらご利用いただけますとか、週末だけご利用いただけますみたいな形で、いわゆる時間帯を制限した形の会員区分をたくさん用意してらっしゃるところあると思うんですけど、あの意外と自分が思った時に動けないことが多いんですよね、確かに制限を加える会員区分って、そうするとあの今日行けないやっていう理由ができると、だんだん行かなくなっちゃうっていう。
ああ、なんとなくそれはありそうですね。
だからもし行けるのであれば、例えば3ヶ月とか半年とかっていう形で期間を決めて、その間はあの自分が確実に通える時間帯の会員区分を選ばれた方が、せっかくかける費用は有効に活かせるかなと思ってるんですね。
まあそうですよね。
あとはまあ本当にあのいわゆるスポーツクラブとかだと、いわゆるスタジオプログラムだったりとか、あとは多分プールが併設してあったりところは、まあ、いわゆるプールの中のプログラムだったりっていうのが定期的に更新されたりするじゃないですか、そうするとそのことでまたあの楽しめたりするっていうのもあるなと。
や
っぱ飽きなかったりするっていう、
あ
とは、まあ、あのその中で新たなお友達が見つかったりするっていうのもあると思うんですね。
自分の友達みたいな感じなの。
そうです。で、あのやっぱりその中で例えば今だとマラソンとか、あと水泳とか、まあテニスとかもそうですね。ゴルフとかもそうかな。いろいろなジャンルにおいて、多分あのそのクラブの中でメンバーさん同士でサークルみたいなのを作ってることも多いんですよ。
なるほど。
はい。そうするとまたそういったところでお友達が増えて。楽しいこともあるかもしれないですし、まあ、そういう方々頻繁に飲み会とかやるんで、まあよく言うのはあのジムに入ったけど太ったよって話はありますよね。
あるんだ。なるほどね。なんか変な感じですね。
まあでもあのそれも一つの楽しみ方だとは思うので、
まあ楽しくやっていくっていうことでは、
はい、それはそれでありだとは思うんです。なんでそういう意味ではあの新しい世界が開けたりとか、あとあの意外とやっぱりジムに通ってる方ってあの序列が自然と生まれたりとかするんですよ。
そうなんだ。
結構あの夜8時から8時半はあの人がいわゆるランニングマシンを使うから他の人は遠慮するんだみたいな自然のルールができてたりとか。
それもめんどくさそうだな。でも
あとはあのすごく面倒見のいい方多いんですよ基本的に。
ああそれはなんかわかりますね。
だからあの機械の使い方とかもわからなかった時に、もうなんか聞いてもいないし初対面なのにいきなり普通のテンションで教えてきてくださるとか、
ああなるほどね、
あと頑張ってるねって褒めてくださったりとかする方もいますし、だからまあちょっと今まで自分が過ごしてきた世界と違うところで、あの楽しめるっていうのも、一つメリットなのかなと思ってますね。
ね。
ただ成果を出したいんであれば、だいたい自分の希望に対して、まあ、あのなるべく即答をしてくれる、いわゆるトレーナーさんだったりスタッフさんがいるっていうのが一つ目安にはなるとは思うんですね。例えばあのもしも例えば あ, のあと1ヶ月で10キロ落としたいんですって言った時に、なんかすごく回りくどくのを言う人よりも、それは例えばあなたのために良くないっていう話をピシャッと即答ができる方だったりとか、
ああはいはいはい、
っていう意味であの話を聞いていて、ああのこの人に任せても大丈夫だなっていう手応えがある会話をしてくれる人がいる場所だととても良いなと思っているんですね。まあ、だからスポーツジム、ね、スポーツクラブって言われるところに通われるのであれば、その辺のことが頭に入っているとまたちょっと楽しめたりする部分もあるかなと。 じゃあスポーツセンターみたいないわゆる公共の施設どうなのっていう話になりますよね、
うんうんうん、
まず公共の施設の一番のメリットって多分やっぱり、うん、いわゆる経済的負担っていうか、
うん、
お金があまりかからなくて済むということですよね。
ああはいはい。
単なる話、その居住エリアに在住していらっしゃる方で、
うん、
あれば多分かなりリーズナブルに毎回500円前後とかで本当にご利用いただけるケースが多いと思うんですね、
うんうんうん、
あとはもうこれは施設にすごいよるんですけれども、
うん、
ものすごくそういう場所に、
うん、
いい機械が置いてあったりすることもあるんですよ。
へえ、そうなんだ。
逆に本当に通常のスポーツクラブではこれ入れらんないよねっていう機械が入ったりとかすることもあるんですね。だからそういう意味で施設が充実していることも多いっていうのも一つメリットだとは思うんです、
うん、それを安くで使えるっていうのは
魅力的ですよね、
うんうん、
ただあと逆に考えた時に、
うん、
公共の施設なので、
うん、
自分が使いたい時間にやっていないことも多いです。
ああはいはいはい。僕のその行ってたところも確かに夜はそんなに遅くまでやってなかったりするし、
はい、あと定期的なメンテナンスとか今日は何かイベントがあるので、うん、みたいな形でのお休みも、
はいはい、
う
ん、
まあ、ちょっと多めだったりすることもあるなと。
そうですね、
うん、いう部分が一つ逆に言うとデメリットっていう、
うんうん、
まあ、あともう一つはいい機械が置いてあったりするんですね本当に割と、
うん、
ただそれの適正な使い方を案内してくださる方がいる場所があまりないっていうことですよね。機械の使い方は教えてくれるんですよ、
うんうんうん、
じゃあそれをどのぐらいどうやって使ったら自分の体を変えていくのにプラスに働くのかっていうところが、
うん、
要は不十分な部分というか、
うんうんうん
うん、あまりそうですね的確に答えてもらえる施設っていうのが少ない気はするんですね。
あ、なるほどね。
だから例えば一時期スポーツクラブとかジムに通っていて一通り機械の使い方だったり、
うん、
どういう風にすると体が変わるっていうのをある程度分かっている方だと、
うん、
そういうスポーツセンターみたいなところを使っていくと、
うん、
有効なのかなっていう感じはありますね。
あ、なるほどね。
ただどちらも共通して言えるのは今みたいな寒い時期だと、
うん、
外で動くのって結構辛かったりとか、
はいはいはい、
あとは怪我をしやすかったりするじゃないですか、
うんうんうん、
で例えばそういった両方の施設で共に良いのは多分体を十分に温めたりほぐしたりしてから動けるスペースが用意されてると思うんですね、
うん、へえ、そうなんですね。
場所によってはストレッチスペースを多く取っていたりとかとにかく体を温めることができる場所っていうのは何らか存在していると思うので、
へ
え、あと外で歩くってなるとちょっと本当に怪我とかが冷えちゃって動きづらいなっていうのとかさっきのぐちさんのメールみたいに、
うんうん、
やっぱり突然寒いところに動き出すと、
うん、
ちょっと体に不調を抱えている方だと心配だみたいなところも、
うんうん、
やっぱり室内で、
うん、
いわゆる自転車を漕いだりエアロバイクを漕いだり、
うん、
やっぱりランニングマシンを使ったりするのは安全には動けるっていうメリットはあるんですよね、
うん、なるほどね。
だから今の時期にそういう場所を使われるのは
うん、
すごく安全に動けていいんじゃないかとは思うんです。
うーん、なるほど。そうか、まあ結構ね、この時期寒いから動き出すのもね、まあ、内さんみたいに歩いてからストレッチっていうのはいいかなと思って、拝見しておりましたが、やっぱり自転車も今度乗れてないですけど、そのやっぱり寒い時期に乗り出す時って結構こうその出だしきつかったりするんですよね。
そうですよね、
うん、
だからそういう部分でなかなか運動に慣れてない方が外で急に動くっていうのが、
うん、
やっぱり怪我とかが心配になってくるので、
うんうんうん、
そういう意味では施設を利用するっていうことは、
うん
うん、とても成果が出しやすい、
うん、
賢い体の使い方の一つだなと思っているんですね。
なるほどね。
ただあとは本当に自分の今の状態が例えば体の使い方も分かっていて、
うん、
こうすればいいからっていうことであればスポーツセンターを選ぶとかはありだと思うんですけど、
はいはいはい、
多分本当に何もちょっと今どうしたらいいっていうのが漠然としている中だと、
うん、
多分やっぱりどなたか専門の方にアドバイスを 受けた方が、うんうん、やっぱり最終的な目標を早く達しやすいなと思うんですね。
うん、
そこはだからそうですね、ちょっと多分僕そこにお金を払う価値があると思ってる
あとかは。なんか僕なんかだとその、ね、なかなか自分では揃えられないそういう機材とか、はい、そういうのを使えるのがメリットかと思ってたんですけど、
はい、
逆にそういうアドバイスとか測ってもらうこととかそういうことの方がやっぱメリットとして大きいわけですよね。
そうですね。あとあの体って実はあのかなりいろいろな角度で動くじゃないですか、
うんうんうん、
であのいわゆるトレーニングマシンって筋力を上げるためのマシンっていうの多いと思うんですけど、
うんうんうん、
いわゆるマシンだと扱いやすい代わりに、
うん、
あの決まった方向での動きに対しての筋肉の伸び縮みっていうのが起こるじゃないですか、
はいはいはい、
だからそれ以外の部分の動きになかなか対応しづらいっていうのも実はあるんですね、
うんうん、
いわゆるマシントレーニングって言われるもののデメリットはそこなんですけど、だからあの一番いいのは本当にあの自然のものを使ってのトレーニングがベストだって、あのボディービルとかをやっていく方は、
うん、
お話しする方もいらっしゃいますね。本当にあの大きい岩とか自然のものを使って体を使うのがやっぱり一番体を変化させやすいっていう話はすごくよく聞くんですね、うん、ただ慣れてない方だとどこの筋肉を使うとかが適切に分かっている方が成果を上げやすいんで、そういう意味でマシントレーニングをするっていうのはありだと思うんですね。
あ、なるほどね、はい、それでどういうところを使ったら効果的とか、どういうところを使って鍛えたいかとかいうのがはっきり明確に分かっている人だったらそういう方法を
作
るっていうのはありなんだ。
はい、あのジムの中でもいわゆるフリーウェイトって言って、
うん、
あのそれこそもう本当に誰か補助がついて、
うん、
うんっていうすごい音をこうあの立てながらやたら重たいのをガシャーンって言って上げたりとかしてやってる方いると思うんですけど、まあ、あそこに行き着くっていう感じだと思うん
ですね。なるほどね。
であのそこに関しては安全な使い方を多分説明してくださると思うので、
うんうんうん、
まあ、だからそういう部分を分かった上で使われるというのは、
うん、
いわゆる授業料みたいなところで効果は上げやすいかなと、
うん、
逆に今ってものすごい情報が氾濫しているので、
うん、
多分取捨選択できないと思うんですね。
あ、なるほどね。
確か心理学用語で言うと決定回避の法則っていうのがあるんですよ、
う
ん、あまりにも選ぶものが多すぎると人は選ぶことを拒否するっていう。
あ、はいはいはい、
うん、まあでもそこまではいかないんですけれども、ただどれが自分に合っているかっていうのは考えなくて、
うん、
自分がやりやすそうだったり、
うん、
興味を引かれるものっていう順番で選ぶと思うんですね。
あ、はいはいはい、
でもそれが必ずしも自分の体にフィットするかどうかは、
うん、
やっぱり難しいじゃないですか。
そうですね。今ポンとなんかそういうジムかなんかに行けて、どれでも自由なのやってくださいって言われたら何からやったらいいんだろうっていうのはありますよね。
そうですね。
こうやってみたいものからいっちゃいますよね多分。
はい、そうなんですよ。でもやってみたいものって実は自分が、
うんうん、
あのなんて言ったらいいんでしょう、まあ、簡単に言うと得意な部分なので、
うんうんうん、
でも実は変化を加えなくちゃいけない部分って、
うん、
苦手な部分だったりするじゃない
ですか。
だからやっぱり好きなものっていうことで選んでいっちゃうと、
うん、
なかなか体を変化させるっていうところに対しては答えが出づらくなっちゃうなと思うんですね。
なるほどね。
だそれを見てもらうっていうことは価値があるのかなと、
うんうん、どこを鍛えるか、どこを鍛えるかっていうか、どういうメニューをしていくかっていうのはやっぱりその機械を使えるって言われても何をどれだけやったらいいかっていうのは分かんないですもんね。
そうですね。なので例えばあの本当にそういうことを教えてくださるトレーナーさんとか、あといわゆるパーソナルトレーニングって言って、
うん、
本当にあの時間貸しみたいな感じで人を貸し切ってメニュー組んでくれたりフォームのチェックをしてくださったりするサービスもある場所もあるんですね。
へ
え。そういうのを何回かあの使ってみたりとかっていうのもありだと思いますし、
ほうほうほう、
メニューを組んでもらうっていうのはありだと思うんですね。
へえ。ちなみにその公共的なスポーツセンターとかじゃなくて、
はい、
一般のジムって言われるようなところだと、
はい、
お値段ってどれぐらいな感じなんですか。
どうでしょう。でも今まあかなり幅広いと思うんですけども、
うん、
多分平均的な予算で言うと、
うん、
6000円から8000円ぐらい、携帯電話ぐらいかなと思ってる感じなんですが。
あ、そうか、そうか、前にそういう話聞きましたね、
はい、 ぐらいかなと思います。だからあの単純に例えば割っていって、うん、あのもっと通わないんだったらスポーツセンターっていう選び方をする方もいらっしゃるんですけど、うんうんうん、実はあのスポーツセンターに行くのは自分で体の使い方が分かっている方がそういう計算をした方がいいと
思いますね。
お金だけで計算しちゃうと、うん、かえって結局あのお金だけを出し続けて、うん、成果が出ない体を持ち続けるっていう話になっちゃうので、
あーなるほどね、
ちょっとやっぱり最終的な目標が逆転しちゃう気はするんですね。
じゃあある程度そういうジムに通って自分が何をどれぐらいしたらいいかっていうのを把握できた時にそういうのが選択肢として
そうですね、変えるとそれが一番リーズナブルに体を作っていく上では、うんうんうん、良いのかなとは思いますね。
じゃあなるほどね。いやちょっとあの機械はちょ興味があって、
はいはい、
あの肘を曲げてこう体の前にこう合わせるような機械ってあるじゃないですか。
あ、ありますね、ありますね。
あれとかあ
すごい辛いですよ。
あ、そうなんですか。
すごい辛いですよ。
あれやってみたいな。
もう2回言っちゃいましたけど本当辛いですよ。
あ、そうなんですね。
あのマシンってやってる時はかっこよく見えるんですけど、うんうん、すっごい辛いんですよ。
そうなんだ、あれやっぱきついの。
まあ設定の仕方もねありますけど、やっぱりでも体変えるっていうレベルでやるんだったら、うん、やっぱきついっていうところでやってあげて初めて変化っていう話
ですね。でもそうですよね、何にしてもそうなんでしょうね。
結構きついなとは思ってますね。でも楽しいですよ。あのなんか今までよりも、うん、例えばいわゆる負荷をたくさんかけられるようになったって、うんうん、目に見えて変化が分かったりするわけじゃないですか、
はいはいはい、
だその部分ってすごくあのモチベーションは上がりますよね。
いやなんかあれこうグワッてやってカッチャンコンカッチャンコンって言いながらやるシーンっていうのが、はい、なんかテレビやらで見たことがあるんで、はい、ジムとかそういうところに行けることがあったらあれはやってみたいなと思うんですけどね。
面白い。あと多分今ほとんどのところで、うん、いつ行っても随時多分体験みたいなことは受け付けてると思うんですね。
ああなるほどね。
時期によっては無料体験っていうのをやってらっしゃったりとか、うんうん、あとはもう1000円1500円で全ての施設を使えますっていうサービスを提供してるところもあると思うので、
うんうんうん、
多分チラシとかも入ってたりとか、あと建物の外にそのあたり大きくキャンペーンって書いてゼロ円みたいなこと書いてあったりすると思うので、
ああ見かけたことあるような気がしますね、
はい、だからそれを生かしてみて、あの試しに一回行ってみるっていうのはありなんじゃないのかなと。
ああなるほどね、
はい、まあ、だから安全に動けるっていうメリットが両者に存在して、あとはだからちょっとまだ運動に関して自分で把握しきれてないなっていう方は自分使うこと自体はありかなと思うんですが、うんうん、まあ、そういうと一回経験してきている方だとスポーツで自分で体を使っていくっていう、まあ、メニューを作れればとても効果的にいけるんじゃないかなというふうに思ってるんですが、ただ今これを言っていて非常に半分ぐらい頭の中で考えているのが、リスナーさんってものすごい独力で痩せてるんですよねって思
って、はいはいはいはい、そうですよね。
なのであのご自身で結果を出されているリスナーさんがたくさんいらっしゃること僕よく分かってるんですけれども、うんうんうん、なので今のはあのご自身に当てはめて考えていただきたいっていうところですかね、
うん、まあそうですね、まあ、あのうまくいってる方は、ね、それぞれでこううまいやり方を見つけられてるでしょうから、はい、あれなんでしょうけどね。
だって、
まあもうなんていうんでしょう、さっき永井さんのお話にあったその中での知り合いを見つけるとか、
はい、
なんかそういう機会を使って楽しむとか、まあ、今現在の自分を把握するためにとか、まあ、いろいろ使い方はメリットはありそうかな。
そうですね、新しい自分が見れると思います。あの本当に自分で人に言われなかったらスタジオプログラムなんかやらないのに、うんうん、やってみたら結構楽しかったみたいなことで、
うんうん、
男性でも本当に今スタジオでエアロビクス、いわゆるエアロビクスって言われるようなものに参加する多いですし、うんうん、あと男性を意識したプログラムっていうのもすごい増えてきてるんですよね。
そうなんですか、
うん、だからかなりそういう意味では格闘系のものが加わっていたりとか、
ほう、
うん、そうなんですよ、とてもあのバリエーションも幅広くなっているので、そういったものがの気分転換に楽しめるっていうので、
うんうん、
使っていただけると、
うん、
まあ、それはとても有効かなという気はしていますね。
なるほどね。
でも、ね、うん、寒いからっていう理由で、
うん、
動けてないと本当にリスナーさんに怒られる高いなと。
そうですね。
本当にだって皆さん朝日を見ながらランニングとかジョギングとか ものすごい朝から
ですよね。
出てらっしゃるんですよ。本当にびっくりするのはタイムラインで朝頑張ってらっしゃる方と、うん、本当に夜中1時間頑張って歩く方とか、
はいはいはい、
これずっとタイムラインだけ追ってると24時間ダイエットを皆さん何かしら頑張ってるんだなと思うので、本当にこの場を借りて頭が下がりますっていう、うん、
いやでも本当にこう、まあ、僕もなんか忙しいとか言って言い訳ばっかりしてますけど、やっぱりその時間の取り方ってやっぱその自分次第なんだろうなっていうのがそういうのを見ると思いますけどね。
あと意味が分かるとっていうか意味が分かるか楽しいかどっちかだと思うんですよ、
うんうんうん、
動くことによって絶対変化するって分かってたら、
うんうん、
時間取ろうとするじゃないですか、
はいはいはい、
あと無条件に動くことが楽しかったら、
うん、
時間取るじゃないですか、
うんうんうん、
だからどっちかが分かっていれば、
うん、
多分続くと思うんですね。僕もだからバタバタしてるとは言ってましたけれども、
うん、
一応動き続けてはいるんです。
お素晴らしい。
てかそうじゃないと本当にリスナーさんに対してリアクションが取れなくなってきて
る俺は毎日歩いてるぞって言われちゃいますもんね。
だからお前言ってるばっかりでやんないじゃんかよって言われると困るので、まあ最近ちょっとツイッターには上げてないんですけれども、
うん、
動いてます。
お素晴らしい。
動いてはいますね。一応本当に皆さんにものすごい猛プッシュを受けながらっていう感じっていうかね、そう一緒にやっていると楽しいっていうのはあると思うんですね。
あ、
はい、だから動いていることによってリスナーさんとつながれるっていうのはとても嬉しいなと思いながらやらせてもらってるっていう感じなので。
なるほどね。そうですね。まあじゃあそんな私動けてない私の成果発表をこの後いきたいと思います、
は
い、
楽しみですねこれだって先週ね本当にいい成績でしたからね、今週も楽しみにしたいなと軽く圧力がかかった感じ。
敷居が上がりましたね。
はい、
はい、ということで今週の成果発表に行きたいと思います。
はい、
ソーサーのフォトスクランブルは写真に関するああでもないこうでもないくだらない面白い役に立たないそんな話題満載。スノーさんのフォトスクランブルは毎週金曜日配信。聞けば朝。
はい、ということで今週の成果発表なんですが、
はい、
私、まあ、先週と変わらずですかね、ほぼ毎日外で、まあ、1日じゃないんですけどね、午前中いっぱいぐらいが外っていう感じなので、
はい、
それに合わせて、まあ、朝その、また変な運動するのかとか、またフリフリするのかって、おっちゃんたちに言われながらもムーバレックスをですね、まあ、16分バージョンから延長バージョンになかなかいけないんですけど、
はい、
とりあえず朝それをやって、
はい、
午前中体を動かして仕事をしてっていうのだけでございますね、
はい、いやあとまだあるじゃないですか。
ん？
あれでもタイミング的に大丈夫なのかな、食い倒れチーム皆さん頑張りましたよね
そうだ今週そうですね、
はい、
今週
それがありますよね。
俺のそうありました、今週先週末かな、今収録してる何日か前に、はい、今月の食い倒れ、私の地元でですね、ハングリータイガーという網焼きハンバーグ屋さんに行ってまいりまして、
はい、
しっかり食べてまいりました、
はい、上がってくる写真がボンボンボンボンタイムラインに上がってくるんですけど、
うんうん、
まあ美味しそうでですね
そうクリラジの方のイベントとか、あでもあの時もモンブランさんの時の最後の後半に駆けつけてくださった、ニコブルーさんという方が、3人揃って仲良く3枚ハンバーグの写真が来てるんだけど嫌がらせかというようなツイッターの方も いただいたような感じだったんですが、そうですね、そこがあったので食い倒れもしてまいりました。
はい、それがあって、うん、今日どう変化してるかっていう、うん、
そうですね、まあバレックス毎日と、
はい、
1日だけ夜にやったのかな、今週だったかな、1回朝ね、なんか、早めには行ってたんですけど、
はい、
その作業自体がちょっと早めにスタートしないとどうのこうのっていうことで、
はい、
さあやるぞって外に構えてたら、もうちょっと作業急いで入ろうっていうことになって、
はい、
その、ウォーミングアップができずに始めてしまった日があったので、これはやっておかなきゃっていうので帰ってきてからやった日があったんですが、
はい、
それが今日だったのかな、今週だったのかな、先週だったのかな、あ、そうですね、金曜日だから、今回1回だけ夜にやってますが、基本的には朝、10時からだいたい作業入るので10時前に一生懸命外でフリフリしておっちゃんたちに指さされて笑われたりとかですね、隣で真似してるおっちゃんもいましたけどね。
あ、でも真似する人は出てきますよね、
うん、
大抵真似しますよね、隣に来て、
私がなおちゃんのようにですね、そのおっちゃんに対してこのケツ出てるパシーンとかちゃんと一緒にやって遊んで楽しんでたりするんですけど、結構でもこれを笑けて楽しめるので、職場とかでもぜひやってみていただければと
思
いますが、そうですね、で、まあそんな感じでバレックス以外でちょっとなかなか動けてないのですが、
はい、
今週の成果発表聞きたいと思います。体重が前回ご紹介したのが 78.7、
はい、
今週というか今日ですね、測った数字です。
はい、
じゃん、 77.8、 これは
おめでとうございます。
0.9
減りました。
減です。
はい、
これちょっと今週なんかね上がってないみたいなんですけど、まあ大体そんなに体重は変わらずでした。
はい、で、まあ肝心の次ですからね、
はい、
はい、
体脂肪が 19.6、
はい、
でしたが、今週今日測った数字じゃん、20。
イエイ、はい、お疲れ様です。
0.4 増でございます。これも途中経過1回あったんですよ、ちょっとこれ上がってないんですけど、大体19半ばから後半を動いていて、1回20が出てあーと思っていて、はい、もう1回戻ったんですけど、やっぱり今日また20だったという、はい、ずっと20切ってたから、あ、落ち着いてきたかなっていうあれがあったんですけど、やっぱり戻っちゃいましたね。
まあハングリータイガーの大活躍が、
あ、ハングリータイガーか、
まあ、ダケットはね、あの言い切れないですが、まあ、それもゼロではないだ
ろう。ゼロではないですよね、まあ、食ってるんですからね、
はい、まあまあでもそうは言ってもね、あとはまだ一つ残ってますから、
はい、ウエストです、これが96だったのが変わらず96、
はい、まあこれもいいです。まあキープキープっていうことで、
そうですね、ウエストはキープでできたので、
はい、まあ、でもしていいのかどうかっていうのはあります
そうですね、下げなきゃいけないんだからね、
はい、
で、まあ、やっぱりここの感じからして今やってることではここら辺が限界なのかなっていう感じはしますね。食事、まあ、食い倒れは言ってますけど、
はい、
普段の食事は外食もやっぱり、あの前にお話しした通り、あれやこれやっていうのはしなくなってきたのもあって、
はい、
昼は今週、あ、でも一回昼抜きやっちゃったりとかもあったんですが、まあ、外食でも、まあ、これぐらい維持できているので、あの外食だからといって量自体が これまでの外食と比べると少ないかなっていうのと、食べるものが前だったら牛丼とか、
はいはいはい、
牛丼5連ちゃんみたいなとかやってましたけどああいう食べ方はしなくなってるかなっていうのと、
そうです、今日もお蕎麦だったりとかしてましたもんね。
うん、まあ、これもお台場の方で手伝ってもらったモーモーさんから、
はい、
それと何食ったんだみたいなことをいただきましたが、
はい、蕎麦は前菜みたいな扱いですね
いや、ちゃんと蕎麦だけにちゃんとできてますので、まあでも食事の量とかそれほど変な、まあ食い倒れは1回あったものの、昼夜量的にはそんなに増やバカ食いとかすることもなくで、ムーバーレックスはやれてるんですが、はい、まあそんなに大きい変化はないなっていう、やっぱ維持ぐらいになっているので、
そうですね、
やっぱこれプラスアルファやっぱり何か体をもうちょっと積極的に動かさないとこの数字は変わっていかないんだなっていうのは、ここのところの実感ですね。
うん、まあ、あともう非常にシンプルに、
うん、
汗をかく量が多分今の時点では少なくなってるっていうことだと思うんですよ。
そっかそっか、
そこだけだと思いますね。
そうですよね、汗をかかないとっていうのも話ありましたもんね、
はい、結局脂肪が燃焼してくれればっていう話なので、
うんうん、
多分今は汗をかくっていうところの復帰がやっぱり少ないっていうことだと思うんです、うんうん、
そうですね、だから多分ね、僕がここのとこ外でっていう部分で言うと、要はその間立ちっぱなしなんですよ。
はいはい、
基本的に僕自宅で作業して、まあでも撮影の時は立ちっぱなしですけど、自宅で作業の日が続くとずっと座りっぱなしの状態と比較すると、ある程度ジッパーで足が棒になったりっていう感じ、棒にまでいかないですけど結構足がだるいなっていう日があるので、
はいはい、
その分でいうと座りっぱなしよりはいいんだろうけど汗かくほどではないので、作業的に。
そうですよね、なので汗をかいて体に蓄えている脂肪を
燃やさないことには減っていかないわけですよね。
うん、っていうことですね。逆にだからそれで体重が減っていく方が怖いんですよ。
ああ、違うなんか要因があるからっていうこと、うん、
っていうか、まあ水分が減っているか、
うん、
あとはまあちょっとこれは長くなっちゃうのでまた次の機会にと思ってるんですが、簡単に言うと、
うん、
脂肪ってものすごい体が極限状態にいかないと、
うん、
エネルギーとして使われづらいんですね。
はいはいはい、
だからやっぱりそれはどうしてもリバウンドも招きやすいですし、
うんうん、
あとは体型でここを狙って変えたいっていう部分がやっぱ狙って減って、うん、変わっていくっていうことが難しくなっちゃうので、
うんうん、
できればやっぱり汗をかいて脂肪を燃焼させるっていうことが、
うん、
今の半助さんだと加わると、
うん、
要は食べることをコントロールしている甲斐が出てくるっていう感じです、
うん、ああそうですよね、それができてきてるんだから動かなきゃもったいないよっていうところありますよ。
そうです、そうです、逆にだから動いたら落ちるとこまで来たっていう感じですよね、うん、
なるほどね。
あとはだからそれを、落ちることを楽しみにしている人が多いのか、
うんうん、
落ちないでいてくれと思っている人が
どうなんでしょうね。
結構多分皆さん落とされても困るみたいなところはきっとあると思うんですね。ハンスケさんに落とされるっていうか、ハンスケさんが落ちるなんてみたいなツイート結構出るじゃないですか。
出ます出ます言われ
て。なので、まあそこは番組的にどうなのかっていう部分もあるんですが。
うんうん。まあでもね、せっかくムーバレックス、だからやっぱりムーバレックスをやってなんか体を動かすっていうのをちゃんとやりたいなっては、うん、気はしているので。
そうですね。体楽になるっていうか、本当に痩せるっていうことは体が楽楽になるっていうことだと思っていただけると、
うんうん、なのでせっかくこの番組をやってるのでちゃんと落とせるんですよというのをそろそろねちゃんとしなきゃなっていう感じがしておりますので、だから来週いっぱいでそこら辺仕事の方が一旦落ち着きそうなので、そこから本格的にスタートできればいいかなっていう、
はい、楽しみですね。なので皆さんもしツイッターとかでフォローしてくださってる方は、
うん、
これは思いっきりエールをいっぱい送っていただいて、多分ダメじゃんって言われるよりもさすがって言われるとすごいやらざるを得ない感じなんだろう、みんなで半助さんを褒めて伸ばそうみたいな でのご協力いただけるととてもあの嬉しいなっていう。
敷居がどんどん上がってきますね。はい、ということなんで、まあ、ちょっと来週いっぱいはまだ同じ形の生活スタイルが続いちゃうので、まあでも少なくともムーバレックスはね、せっかく教えていただいたので続けて、
まあでも習慣化はしてますものね、その部分に関しては、
うん、ようやく、まあでもね、それが来週で変わるとまたその生活のリズムが変わっちゃいそうなので、今はね、ちょうど仕事する前の時間っていうのをうまくこう毎日同じ時間にできるっていう形が取れてきたので、あとは習慣化できてきたんですが、はい、またね、まあ、この状態が続くのもちょっと厳しいんですけど、
そうですね、
ちょっとまたなんか毎日どこか同じ時間で習慣化していくのが一番いいのかなっていうのは思いつつ、前の状態だとどこでやろうかなって、朝やろうと思ってたんですけど、朝も日によってなんかバタバタとしてできなくなっちゃったりとかいうことがあったので、
はいはい、
うまくこうリズムというかね、皆さんもやっぱりね、歩かれたりとかするの、朝歩かれたり夜歩かれたりっていう話がありましたけど、
そうですね、
そういう風に習慣としてうまく生活の中に入れるのが大事なんだろうなと思いながら、なかなか見つけられずにいたので、そういうのをちゃんとなんかうまく見つけられるようにちょっと頑張っていきたいなと思っております。
はい、
はい、ということで、来週1週間乗り越えてなんかいろいろとご報告ができるといいかなと思っております。
なんだろう、聞いてくださった方はあの、うん、頑張れ頑張れツイートをどんどん上げていただいて、
うん、怖い、
いやいや、ね、みんなで心から、はい、あの狭間寛平のアースマラソンの、
おーおー、すごかったですね、
はい、みんなで熱い声援を送りましょうということで、
はい、そう、そういうで言えば、その食い倒れに行く前にですね、アンちゃんと待ち合わせをしたところにたまたまマクドナルドがあってハンバーガーがあってですね、はい、冗談のつもり冗談で、まあ、写真を撮ってですね、これ食べてから行こうかみたいなことを言ったら、はい、食べたら着きますよっていうのがしっかり入ってきたので、
まあそうですよね、あの結構皆さんあのチェック厳しくされてますよねそういう意味ではありがたいことに
ちゃんとチェック監視機能が働いてるわとか思って、ありがたい感じでございましたが、まああのなるべくね、そう、最近だからやっぱその外仕事になってね、そのツイートが37ダイエットも上げようと思いながらも、もうそれをやるとすぐ作業になっちゃうので、
そうです
ね、上げられていなかったんですが、まあ、37ハッシュタグのね、もう皆さん頑張られたりしますので、そちらも楽しんでいただければと思います。
はい、
はい、ということでお届けしました、みんなのダイエット、お届けしましたのはハンスケと
長井でした。
ではまた来週、
ありがとうございました。
ありがとうございました。